77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。12月29日、花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。という間の年末ですね。もう早い気もするんですけれども、まあ、今日はですね、まずは展覧会の話題からいきたいと思います。現在、長崎歴史文化博物館では、地の大冒険、東洋文庫、名品のきらめきが開催中です。まあ、東洋学分野でのアジア最大級の研究図書館、東洋文庫が所蔵する約100万点の書物や地図、絵画といった多彩なコレクションから厳選した名品約120点が展示されてるんですね。まあ、その東洋文庫なんですけれども、三菱第三大社長であり、長崎造船所の近代化を推進したことでも知られる岩崎久弥さんがですね、1924年、まあ、大正13年に設立し、愛書家であった久弥さんが収集した岩崎文庫、そして北京在住のオーストラリア人ジャーナリスト G.E. モリソンの所蔵を久弥さんが一括購入したモリソン文庫を柱とするコレクションが、まあ、国宝がですね5点、重要文化財が7点を筆頭として100万冊を超えてるそうなんですね。まあ、展示されてる中には、目には目をでおなじみの半村美法典やシーボルトの日本植物誌とか日本動物誌など、もう貴重な本がねたくさん展示されてたんですよ。まあ、私が内覧会で鑑賞させていただいた時には、学芸員の方の丁寧な解説もあったので、その展示されてるですね書物の凄さをねものすごく感じることができました。まあ、この作品展ですね、ラジオ DJ でおなじみの秀島文香さんによる音声ガイドもありますので、まあ、そちらを聞きながら鑑賞するとより深く楽しめると思いますので、ぜひこちらを利用してですね、この機会にご覧いただきたいと思います。地の大冒険、東洋文庫、名品のきらめき、こちらはですね、来月1月28日まで長崎歴史文化博物館で開催中です。ぜひこの機会にご覧ください。さあ、今週も素敵な作品ご紹介していきたいと思います。ブルーバック、あの海を見ていた。若き海洋生物学者アビーは、母のドラが脳卒中で倒れたとの知らせを受け、西オーストラリアの海辺の町ロングボードベイ、に帰郷します。まあ、幸いにも症状が軽かったドラはすぐに退院し、美しい海を一望できる高台の自宅に戻るんですが、言葉を発することができなくなっていました。母を世話するためしばらく実家に滞在することになったアビーは、環境活動家だった母とこの家で一緒に過ごした少女時代を思い出し、自身の原点を見つめ直していくというですね、1997年に出版された人気作家ティム・ウィントンのベストセラー小説を映画化した作品で、渇きと偽りのロバート・コノリー監督がメガホンを取っています。キャストはアビーをアリス・イン・ワンダーランドのミア・ワシコウスカ、母ドラをメリンダ・ベリンダのラダ・ミッチェルが務めるほか、ミュンヘンのエリック・バナが出演しています。あの美しい絶景の中で繰り広げられる海を愛する母と娘の物語、もう私ですね、この作品すっごく好きだったんですよ。まあ、母が倒れたことで実家に戻ってくる娘が過去を振り返る内容になってるんですけれども、まあ、その中での 母と娘の触れ合い、まあ、そして海の中の生物との触れ合いがね、ものすごく心に響きました。そして海の魚ともこんなにも心が通じ合えたらなんで素敵なんだろうと、なんかですね、すごくね、ジーンときちゃったんですよ。青い海、真っ赤の夕日、まあ、自然の美しさも感じられる作品で、この自然を壊してはいけない、大切にしたいと改めて感じさせてくれる作品でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ブルーバックあの海を見ていた、こちらは全国順次公開中で、長崎まだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はファーストカウ。西部開拓時代のオレゴン州、アメリカンドリームを求めて未開の地へ移住した料理人クッキーと中国移民キングルーは意気投合し、ある大胆な計画を思いつきます。まあ、それはこの地に初めてやってきた富の象徴である牛からミルクを盗み、ドーナツを作って一攫千金を狙うというビジネスだったという、オールドジョイ、ウェンディ&ルーシーなどの作品で知られるアメリカのインディペンデント映画界で高く評価されているケリー・ライカート監督がメガホンを取ったヒューマンドラマで、そしてライカート監督作品の脚本を多く手掛けてきたジョナサン・レイモンドが2004年に発表した小説ザ・ハーフ・ライフを原作に、ライカート監督とレイモンドが脚本を手掛けています。まあ、2020年年の第70回ベルリン国際映画祭コンペティション部門にも出品されている作品なんですね。もうこの作品ですね、静かでシンプルな作品で、上映時間が2時間以上あるんですけれども、なかなか作り方が良くて見ハマってしまいました。もうすごい作品だったんですね。まあ、正直言うと言葉でなんて表現したらいいんだろう、まあ、とにかく作品を見てその良さを感じられる映画なんじゃないかなと思いました。そしてですね、劇中に出てくるドーナツ、まあ、そのドーナツですね、どちらかというとサーターアンダギーみたいなこう形をしてるんですよ。でもですね、そのドーナツなんか美味しそうでは食べたいななんて思いました。そしてここに出てくるね、牛のね、目がねパチパチとして可愛いんですよ。なんかね、コンデンスミルクにのこうパッケージに載ってるような目がパチッとしたね、可愛い牛さんも出てくるので、牛さんにも注目して見てください。ファーストカウ、こちらは全国順次公開中で、長崎公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。マイハートパピー。ミースは愛犬ルーニーを弟のように可愛がっていましたが、ある日突然ある理由でルーニーと暮らせなくなってしまいます。一方、ミースのいとこのジンググは経営するカフェが潰れ貧血に陥っていました。ミースから切迫した SOS を受けたジンググは悩んだ末にルーニーの里親探しの面接を提案します。完璧な里親を探す旅に出た二人は、行き場のない子犬たちと思いがけない出会いを果たすというハートフルロードムービーで、ミッドナイトランナーのキム・ジュファン監督がメガホンを取り脚本を手掛けています。キャストはミンスをバニシング未解決事件のユ・ヨンソク、ジングクを狂気的な彼女のチャ・テヒョンが務めています。まあ、うちにもですね、5年前までワンちゃんがいたので、もう見ハマってしまったんですよ。もうそしてですね、いつも思うのが、何にも言わないのにどうして私の気持ちを分かってくれるんだろうと、まあ、疲れてる時とか悩んだりこう悲しんだりしてる時に、そっとこうスーッとそばに寄ってきてくれるんですよね。まあ、この作品を見ながら、そんなうちのワンちゃんのことを思い出してしまいました。もうこの作品ですね、特にワンちゃんと暮らしたことのある方にはね、心に響くと思います。ワンちゃん可愛いですよね。ぜひお楽しみください。マイハートパピー、こちらは1月2日から全国順次公開となっております。長崎は公開決まっておりませんが、九州では木のシネマ展示などで公開されますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。 続いての作品は宝くじの不時着、一等当選くじが飛んでいきました。韓国軍の兵士チョヌは一等6億円が当選した宝くじを手に入れ大喜びするんですけれども、その宝くじは風にとってふわふわっと軍事境界線を越え北朝鮮の上級兵士4歩の元へ飛んでいってしまいます。南北の兵士たちは宝くじの所有権をめぐり共同給水区域の JSA で会談を開くことになるんですが、というですね、2022年サマーシーズンにおける韓国での公開前は誰もが全くのノーマークだったそうなんですが、あまりにも突き抜けた面白さが瞬く間に SNS で広まり、封切り5日目には興行収入ナンバーワンに駆け上がるスマッシュヒット。まあ、その勢いがなぜかベトナムにも伝わり、韓国映画の歴代興行収入ナンバーワンに輝く異例の大ヒットを記録。エクストリームジョブを超える爆笑の話題作がいよいよスクリーンに登場です。キャストはチョヌを別れる決心のコ・ギョンピョ、ヨンホをヒットマンエージェントジュンのイ・イギョンが務めるほか、ウム・ムンソク、カク・ドンヨンなどが集結し、作家演出家俳優の松尾鈴木さんが日本語字幕監修を手掛けているっていうのにも注目の作品です。もうですね、すっごく面白かったです。大笑いしてしまいました。登場人物も個性豊かでね、楽しい作品でした。もう本当にお正月にぴったりの作品です。ぜひ大笑いしてお楽しみください。宝くじの不時着、一等当選くじが飛んでいきました。こちらはですね、今日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はきっとそれは愛じゃない。ドキュメンタリー監督として活躍するゾーイは久しぶりに再会した幼なじみで医師のカズからお見合い結婚をすることにしたと聞いて驚きます。なぜ今の時代に親が選んだ相手と、と疑問がたちまち好奇心へと変わったゾーイはカズの結婚までの奇跡を次回作として追いかけることにするんです。愛もないのに結婚できるの？と疑問に思いながらも、ゾーイ自身は運命の人を心待ちにしていながら、ピーンと来ては外れと気づくことの繰り返しだったんです。まあ、そんな中、条件の合う相手が見つかったカズは両親も参加するオンラインでのお見合いをし、数日後ゾーイはカズからの婚約報告を受け、彼へのある思いに気づいてしまうという、エリザベスのシカール・カプール監督がメガホンを取ったラブストーリーです。キャストはゾーイをシンデレラのリリー・ジェームズ、カズをテレビシリーズスタートレックディスカバリーのシャザト・ラティフ、そしてゾーイのお母さんをエマ・トンプソンが演じています。もうですね、今の季節にぴったりのですね、気楽に楽しめるラブストーリーです。まあ、そんな中、結婚とか恋愛、家族、宗教など考えさせられるものもあるんですけれども、まあ、リリー・ジェームズの自然な演技と可愛らしい笑顔、もう私ですね、個人的に彼女大好きなので物語にスーッと入り込めて楽しめました。まあ、私の本当の気持ちって一体何なの？とこうゾーイと一緒になって心の奥の本当の気持ちを探ってみてはいかがでしょうか。きっとそれは愛じゃない、こちらは全国順次公開中で、長崎では1月12日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、年内の放送は今日が最後です。今年もラジオを聞いてくださり、そしてたくさんの温かいメッセージやリクエストを本当にありがとうございました。まあ、今年もいろんな作品が公開されましたね。お気に入りの作品たくさん見つかったでしょうか。まあ、この番組がそんな皆さんの映画を見る参考にしていただけたのでしたら、私も嬉しいです。また来年も素敵な作品がたくさん公開予定ですので、2024年も皆さんの日常に映画を見る楽しみを加えていただいて、素敵な一年を過ごしていただければなぁなんて思ってます。年明けは1月5日から放送開始です。来年もミカのフラワーシネマ、どうぞよろしくお願いします。ということでですね、今年 ラストナンバーは映画窓際のトットちゃんの主題歌あいみょんであのねを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な年末年始をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。皆さん良いお年を。